し長い箇所ですけども、拝読させていただきます。個人的な話なんですけども、私高校時代に芥川龍之介にハマりまして、まだクリスチャンになる前で、公共人の詩とかですね、そういうクリスチャンものの話を思い返して、あ、そうだったんだということがあります。羅生門とか、あと蜘の糸とか、そういう短編小説が大好きだったんですけども、この彼が、芥川龍之介がこの放蕩息子の例え話を最高の短編だと、表しているということだとなってきました。聖書は文学としても素晴らしい言葉、本です。背景もありますので、今日ちょっと長いんですけども、読ませてください。つまり15章です。全節なんですけども、読ませていただきます。さて、主税人たちが、たちや罪人たちが、皆話を聞こうとして、イエスの近くにやってきた。すると、パリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて、一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうち、誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら、喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って、友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。また、ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を入って、見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら、女友達や近所の女たちを呼び集めて、一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち、私がいただく分をください、と言った。それで父は、財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。そこでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。 彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に帰っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし、兄は父に言った。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しむようにと、子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために、肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。天の父様、あなたの憐れみとまた愛をこの歌詞を通して教えてください。私たちが信じて失われたものから見出されたものにされた、神に近くいると思いながら、実はまだ失われたものであるかもしれません。主よ、どうかあなたが願っている大地のことを見出すことができるように、また確信することができるように導いてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここで、話は終わっています。話はそれますけども、うちの、長女は結構ドラマにこだわりがありまして、ハッピーエンドでないと納得しないんです。そして思わせぶりで終わるとすごい残念そうな顔をします。 これから素敵な結婚式が始まるかなとかですね、温かい家庭ができるかなというところまでドラマがないと全くと言って怒るんです、この放蕩息子の方にもいいとこで終わるんですね。これから兄息子はどうなるんだろうか、なお頑固にもう言って、今度話もありますから、これ聖書に書いてないことなので聞き流してほしいんですけども、もう僕の気持ち全然分かってくれないで、お父さんなんか知らないと言って、実はその兄息子が放蕩してしまって、またボロボロになって帰ってくるとかそういう話になるのか、あるいはお父さんごめんなさいって泣いて抱きつくのか、もうそれ分からないんです。絶妙なところで終わっています。この話の主人公は誰か、誰と思われます？お父さんだと思います。チラシが分かりましたね。じゃあ弟息子だと思う人、はい、兄息子だと思う人、結構変わりましたね、はい、ありがとうございます。分かりませんただこの、一番有名なのは家を飛び出して放蕩してボロボロになって帰ってきて迎え入れられた、まあ、弟息子の話が有名で、そして、兄息子のことは、まあ、付け足しというように思われています。そして死に切れトンボで終わってるんですね。大変不思議なんです。そこでこの話は終わっています。後に余韻を残している形で、背景を見ますと3つの例え話、そして3番目がすごい長いんですけどもがあります。失われたものの3つの例え、そして失われた羊、失われた銀貨、そして失われた息子という3つの例え話が語られています。そしてイエス様がなぜこの例えを連続して語られたかというと、イエス様に対する非難が当時の宗教指導者たちからここで出てきますのは、パリサイ人たち、そして律法学者たち、並べて書かれていますけれども、律法学者というのは聖書を教える先生という意味ですし、パリサイ人たちというのは厳格派と言われる人たちで、まあ、両者は重なっていることが多いんです。教えを几帳面に守らなくてはいけない、そして教えを守らない人たちとは私たちは別だと言って、自分たちの世界を固く守っている人たちがいました。同時に聖書の特に戒めについて研究し、そして教えていた人たちです。彼らが一つの光景を見てイエス様に抗議しました。今ルカの福音書を開いてくださっていますが、一節、15章の一節をお読みいたします。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと招かれました。そしてご自身 神様を求める人がどんな状態であっても迎え入れて、神様の救いを伝えて、神様に立ち返るように導いておられました。イエス様は全ての人をご自身のもとに立ち返らせるために来られたんです。目標は全世界の人です。そして全ての人のために、十字架にかかるために来られました。そこから漏れる人はいません。しかし、この律法学者パリサイ人という人たちは、正しい行いをする人だけが神様に受け入れられると信じていました。まあ、確かに正しい行いを、もし完璧に行うことができるならば神様は受け入れてくださいますけれども、彼らの正しいという考えは形式的なもの、そして心が伴っておらず、また憐れみのないものでした。本当は彼ら自身も神の前には罪あるものでした。それでも無理やりに自分たちだけは正しいという基準を作って、それを几帳面に守っていただけでした。ですから全ての人を招こうとするイエス様に対して、自分たちの行っていること考えていることを否定するものだと言って、神であるイエス様を拒んでいましたし、批判していましたし、また迫害するものでした。迫害というのは言われのない害を加えることです。そしてそうは言ってもイエス様の権威に逆らえないので、心の中でまたひそやかに文句を言っていたんです。でもイエス様はご存知でした。十五章の二節をご覧ください。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったとあります。彼らはまたユダヤ人のこう真面目な人たちは、すごい言い方するんですね。罪人たちと、確かに私たちの社会でも大きな犯罪を犯した人たちを受け入れないという部分がどうしてもあって、それが更生を阻むという状況はあるかと思います。特に被害を受けた方たちはなかなか許すことができないという現実もあります。どうして被害者よりも加害者の方を大切にするのがおかしいんではないかという批判も出てきます。しかしここで言われている罪人たちというのは、そういう人たちだけでなくて、神様の決まり、特にこの律法学者たちが決めている決まりを守れない人、またもうあまりにも理不尽、自分たちにとっては理不尽な決まり事だから、もう守らないと言って開き直っている人たち、そのような人たちを彼らは罪人と、道を外れたものだと言います。まあ、聖書でいう罪というのは必ずしも犯罪を意味していません。正しい基準に 満たない人という意味で、まあ、神様の基準からするとみんな罪人なんですけども、そしたらパリサイ人たちは自分も含めなきゃいけないので、彼らの基準を満たさない人たちを罪人たちと、ランクも低い人たちと言って蔑んでいたんです。そしてイエス様に対して、神の教師ならばどうしてこういう汚れた人たちと付き合うのかというふうに非難したんです。そしてイエス様はこれから語られる3つの例えを通して、神様はどのように考えてらっしゃるのか、何を願ってらっしゃるのかを語られました。最初の2つの例え、失われた羊、失われた銀貨の例えは、今読みした通りです。失われた羊の例え、100匹いる羊の中で1匹がいなくなってしまった。すると羊飼いといいますか、羊の所有者は99匹を残していなくなった羊を探し回って、見つけたら喜んで肩に担いで帰ってきて、友達や隣人を呼び集めて、よかったと喜ぶはずではないか、まあ、牧羊民族だったイスラエルの人たちはそのように羊を愛していました。私たちにちょっとどうしてそれで羊食べるのかって若干微妙なんですけども、日本でも牧畜者はそうです。牛を飼っている人たちは羊を抱きつくぐらいに愛してるんですね。農大出身 の, 姉妹がいて、そういう話を聞くんです。どうして食べるのって言うそれは愛してるからだって言うんですけども、もう子牛をの出産とかですね、また生まれた牛を本当に愛しているんです、でも食べるんです ですから、もう病気になったり怪我をしたり失ったり、やっぱり同じようなやきもきをするんですって。一人の罪人が、ね、悔い改めたら、それと同様に、つまり神の前から失われた人が帰ってきたら、悔い改めると言います。この聖書の悔い改めるというのは、しまったということよりも、向き直って帰ろうというふうに向き直ることが悔い改めです。神様の方に向いて帰ってきた一人を、もうすでに帰ってきている99人よりも勝った喜び、そして迎えられると。次の銀貨の例えでは、ドラクマ銀貨というと聖書のデナリ銀貨と同じ価値がありまして、1枚は約1日分の労賃、10円玉や100円玉っていう価値ではありません。1万円銀貨ってなかなかないんですけども、結構大切なお金です。まあ、今貨幣経済ですから、当時からするともっと大きな価値があったと思います。ともかく、10枚のうち1枚がな なりました。当時の家は土間でして、埃が溜まってすぐ溜まってしまいますし、全部吐き出すわけにはいかないという家です。ですから銀貨が紛れてしまうと見つかりにくいんです。しかも、今の日本家屋みたいに窓大きくはありません。うちの中は暗いんです。そこで気がついたのは夜だったんでしょうかね、昼だったんでしょうかね、ともかく暗いところに明かりをかざして一生懸命まず掃除して、一生懸命探して見つかりました。すると、この女性は喜んで近所の友達を呼んで一緒に喜んでくださいと呼びかけたんです。ある先生はこうおっしゃいましたね。これってもしかして結婚の祝いにいただいた銀貨ではないかと言われています。とにかく大切なものを失ったんですけども、見つかったのでよかったと喜びました。ついでこの宝刀息子の語りが出てきました。この例え話は3つに分かれますよね。流れとしては死の家を出ていった弟息子、そして帰ってきた弟息子を喜んで迎えた父、そして弟の帰還を喜ばない兄息子に一緒に喜ぶようにと願う父親です。十五章の十一節に目を留めていただきます。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。よくある光景だと。そして弟の方がこう言います。12節、弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。昔の日本もそうですけども、家というのは住む場所だけじゃありません。それぞれの家業があって、そしてそこに使用人たちも共にいて働いて生計を営んでいます。イスラエルの国は基本農業、農業プラス牧畜という家業で、それぞれの所有地で家計を営んでいました。そしてだいたい長男が息子たちのうちの相続の大きいところを得ます。長男は他の兄弟よりも倍受け継ぎます。そんな中で弟息子はまだ父親が元気なのに財産の分け前を要求します。それはもう早く責任を負いたいということであるかもしれませんね。そして財産というのは、今当時、今ですと土地、 人、家っていう部分が財産でしたけれども、当時の財産はそれだけでなくて、家畜や、道具という、そしてしもべたち、それらも含めてです。そしてこれらは代々受け継いで家の働き、生計を営むために必要なものです。受け継ぐということは、その家に住む人たち、そして家畜たち、それらを今度は息子たちがきちんと責任を持って営んで、そしてこの家族、父親も含めですね、養っていくという当主になるということです。そして当時のちょっと今もそうなんですけども、そういうふうに営んでいる家では、父親が言い出さない限り、元気の間にこう受け継ぐように、息子が、父親がこう認知症になったとかですね、そうなるは別ですけれども、勝手に言い出すというのは大変失礼なことでした。ある牧師先生が書いていましたけれども、この放蕩息子の例えについて、あなたの家で息子がこんなことを言ったらどう思いますか、そんなこと絶対ありませんと、それは父親に死ねということと同じぐらい卑劣なことです。そんなことを言い出したら追い出されても感動されてもおかしくないような侮辱する提案ですというふうに聞いたそうです。イエス様の時代でもそういうことだと受け入れられていたはずです。しかしこの父親は優しい父親でした。そう言われた時に同意しました。そして二人の息子に信頼を分けた。つまり持ち金をやったではなくて、これからの家の将来を託したんです。それは何て言いますか、今で言うとこう家族経営の会社を営んでいる中で、それぞれの部門があったのを、二人の息子が社長としてそこを責任を持って経営していくということを譲ったという形に当てはめることができると思います。期待されているのはこの家の営みをさらに盛り立ててくれるために譲ったということです。しかしなんと弟息子は何たんでしょうか。13節、それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。つまり使用人も、を解雇し、あるいは兄息子のに押し付けて、そして土地、家畜、家、それら処分しちゃったんです。そしてお金に変えて、そして後のことはほったらかしにして遠い国に、一肌あげようと言って行ってしまったわけです。家を捨て、そして何と言いますか、人手に渡して、そしてあとほったらかして行ってしまったということです。 触れていませんけれども、そうしたら残された人たちはどうするか。家族、この弟息子一人いなくなり、働き手が失われましたよね。そして土地も財産も家畜も、規定通り分けたら3分の2になってしまい、裕福なうちだったらまだ大丈夫かもしれませんけども、どうでしょうか。うちが失われて収入が3分の2になりました。そして働き手もいなくなったら、家庭やまた家族経営の企業、はおそらく左前どころじゃないですが、大変なことになったと思います、ね、これ、父親やまた兄息子は大変な苦境に立ったと思います。でもそんなことはもう知らないということで彼は言ってしまったんです。13節の続き。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまったとあります。事業を起こすどころか誘惑に駆られて、どんどんお金を散財して、そして何もかも使い果たした。ここ膨らますといろんな話が出てきていますけど、割愛いたします。そして何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。お金がなかったらもう人付き合いがない土地ですから、彼としてはですね、よそ者ですから助けてくれる人はいません。それでもある人のところに身を寄せて、何とか食べさせてください、何でもしますからということだったんでしょう。そしてあてがわれたのは、イスラエル人にとっては恥辱と言えます、イスラエルでは汚れた動物とされている豚の世話でした。そして、給料は働いてからねということでしょう。空腹なまま、まず働くことを命じられました。そして豚の餌でを食べたいと誘惑に駆られるほど、彼は空腹の中で働かなくてはなりませんでした。身から出たサビです。16節17節を彼は豚が食べているイナゴ前めで腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。こうして行き詰まった時に自分の愚かさに気がつかされ、これは神様を捨てた人類の現実でもあります。神様は世界を作られたお方です。人は神と共にいてこそ幸いであるのに、神様はいらないと考えて生きてきました。しかし神抜きの人生は一時良くてもやがて行き詰まっていきます。若い時にも苦しい経験はあります。さらに晩年には衰え、死を意識する中で、自分が築いてきたものを一つ一つ失っていきます。命が取り去られる時になっては、経歴や財産は役に立ちません。親しい友もど どんなに愛し合っても死に際しては慰めとはなっても力とはなりません。その時に私たちはそれでも大丈夫、一緒にいてくれる、そしてその先も助けてくれるという方を持っているでしょうか。開かなくて結構です。黙示録の3章17節にこういう言葉があります。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。これが神様を頼っていない、知らない方たちの神様から見ての状況です。そのことを告げられても大丈夫、私は自分でやっていけると思っていても結果は行き詰まりです。20節以降を見てまいりましょう。どん底を経験する中で彼は家に帰ろうと決心します。初めて自分が今までどれだけ恵まれていたかを気づきました。そして罪過ちを告白して、父のもとで雇い人にしてください、そう願おう。厳しい父ではあっても情けがない父ではない、彼は思い返したのです。無慈悲な雇い人のところに行くよりも、たとえ奴隷とされても父の家にいる方がいいと、そう考えたのでした。ボロボロになって彼は家に向かいます。すると遠くにいたのに父親は彼を見つけました。見る影もないはずなのに、それが自分の息子だと分かったんです。しかも何か他のことをしていたらですね、とろとろ帰ってくる人が息子だと気がつくわけがありませんから、いつか帰ってくるはずだ、帰ってくるはずだと言ってずっと待ち続けていたんです。そして彼の方から、父親の方から駆け寄って、そして抱きました。かわいそうに思い駆け寄って、哀れみがあふれていたんです。首を抱き、口づけしたって、これ日本人ではあまりないんですけども、これ他国の習慣だと思ってください。気持ちは同じです。息子は用意しておいた通りのことを言います。21節。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。使用人の一人にいてくださいと彼は言おうとしたはずですけども、それを言う前に父親は遮ってしもべたちに命じます。22節。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして して彼らは祝宴を始めたとあります。イスラエルで家畜、飼っている家畜をですね、おふって料理するというのはめったにないんです。神様の生贄はします。でも基本的には牛を飼って乳を食する、そういう、また耕すために使う、そういう形で用いています。毎日の食事には食べることはしないとのことです。ですからこれはよほどの関係なんです。父親はちょっと喜びが舞い上がりすぎて、もう一人の息子を呼ぶのを忘れてしまったのはちょっとご愛嬌かなと思いますけど、これが後になって響いてきますね。ともかく、よかったよかったと喜びます。聖書でいう生きている死ぬっていうのは確かにあります。頑固な親が家を飛び出した息子に、あの子は死んだんだと息子について言って、そしておろおろする母親をなだめるっていう言い方をします。聖書の生き死にっていうのは、ただ生物的に生命力を持って活動している、そしてそれが衰えて生命として人生を終わるという意味ではなくて、生きるというのは共に歩むという意味があり、死ぬというのは関わりが断たれるという意味があります。まさに父親にとっては死んだ息子が生き返ったのです。また共に生き歩むことができる、生きることができると彼は喜んだんです。神様はそのように私たちを見ていらっしゃいます。最初に人類が罪を犯したときに、あなたは必ず死ぬと警告していかれました。それは生命としての存在がなくなるではなくて、関わりが断ち切られる、台無しになるという意味です。私たちは人間同士でもそうですね、約束を破る、そして共に歩もうとしない、別々の道を行くということは関わりが切られること、断絶となります。神様は私たちと共に歩みたいと願って人類を作られたんです。共に信頼し合い、共に愛し合い、共に喜び合い、共に労苦をしたいと願って人類を作られました。作られた私たちですけれども、子供のように愛し合いたい、親子のように愛し合いたいと願っていらっしゃったんです。しかし最初の人類はそれを拒んで捨ててしまいまして、子孫である私たちもそんな状態、神様との断絶の状態で生まれて歩んできました。これが聖書の言う罪です。本来の祝された状態から外れてしまっていたんです。そして神様は何とか連れ戻したいと思って関わりを続けていらっしゃり、そしてついには神の御子を使わされました。そして父親がもうこれまでのことをもういいからと言って受け入れたように、イエス様は私たちの罪の負債をすべて十字架で代わりに払って、 なさいました。そしてただ帰ってくればいいかなと招かれました。ルカの福音書の19章を開いてください。19章の9節と10節をお願いいたします。ここで救われたのも主税人の財産でした。ルカの福音書19章9節10節、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なんですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。そうある通りです。神様が願っていることは、いろんな奉仕をすることも喜びですけれども、まず第一には帰ってくることです。イエス様を信じる、悔い改めて信じるというのは、イエス様のもとに帰ってきて、そしてこの方と共に歩もうとする決断です。主はその私たちの帰ってくるのを今か今かとこの父親のように待っています。そのまま帰ってくればいいと、これまでのいろんな神様に対する神様不幸があったとしても、いいから帰ってきなさいと。まずこれが神様の招きです。私たちはそれに応えましょう。もう無理だとか言わないで、今更と言わないで、帰ってくることを神様は願っておられ、そして温かく受け止めてくださるんです。しかしそれを喜ばない兄息子がいたということが最後に出てくると思いますね。この兄息子は、誰を表すのでしょうか。父親は神様、あるいはイエス様、そして弟息子は神様なんか知らないと無理と言っていた主税人、罪人と言われる人たちです。そしてこの兄息子はイエス様のことを非難していたパリサイ人、律法学者たちのことです。想像を膨らますると、弟息子が、出た後、この兄息子は一家を背負ってどれだけ苦労したかということを、想像することができますね。帰ってきても家に入れないとかですね、たとえ家に入れても奴隷としてこれまでの償いをしてもらう、まあ、そういうことを父親が許しているのに私は許さないという固い思いでいたということを想像できます。責任を感じながら兄息子はずっと畑で働いていました。25節以降ですね。しかしうちでは宴の、声が聞こえるので、何事かと思って、特別なお客さんでも来たのかなと思って、そして彼は入っていかないんですね。しもべを呼んで何事かと聞くわけです。それだけ仕事のことが気にかかっていたんです。そしてしもべがこう答えます。27節、しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿をお迎えしたので、お父様が 肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。兄息子は弟を、のうのうと帰ってきた弟を怒り、またこのようにもう甘く甘く迎えた父親を怒っていました。そして父親が来て眺めたんです。まあまあと、怒らないでと、そう説得したんですけども、彼は聞こうとしません。29節、しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。そう父親は思ってたんでしょうか。そうじゃないと思います。だって、まあ、たまには休んで楽しもうよと父親が言ったとしても、兄息子は、いや、まだ家計は厳しいんです、そんな楽しんでる暇はありませんと言って、それを拒んできたんじゃないかと思います。実は無理をして、いや、そんなこと言わないでって強く説得して、宴会を開いてくれたら、お前の誕生日だからとか言って、そしたら聞こうと思ってたかもしれません。でも今は立て直しが一番ということで、引き締め引き締めしていたんじゃないかと思います。で、そういう自分の厳しさに対して30節、それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、知ってたんですかね。想像で言うにはちょっと、なので遠い噂で聞いていたんでしょうかね。そして食い潰したということも知っていたんです。まだ会ってもいませんから、どうやって知ったんでしょうか。きっとこれも風の噂で耳に入っていたんです。ということは、自分の弟が、まあ、自堕落の生活をして遊興にふけて、財産を失ってしまったということを彼は知っていました。そして、まあ、それはそれとして、もう結局行き詰まって困っているということを知っていたのに、探しに行こうとしなかった、助けようとしなかった、救助をしようとしなかったという、まあ、冷たい仕打ちをしていたことが分かります。しかしその気持ちを父親は踏みにじったと彼は怒っていたんです。これはまさに自分たちの努力を高く評価し、そして人にも強制し、そして父親をこう自分を戒める厳しい父としか見てなかった、弟や自分を愛している父親とは見てなかった、そういう神様の愛を分からず、そして自分の努力と働きのみに頼っていた律法学者パリサイ人の思いにを表しています。そんな固くなこの兄息子の訴えに対して説得するんですね。31節32節、父は彼に言った。これをお前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。彼 神様の愛とまた失われたものが帰ってくる喜びをあなたにも共にしてほしい。そうなお説得されたんです。父親にとっては弟息子は失われたものが帰ってきていますけども、兄息子は失われていなかったようで、実は心の内では失われたままでまだ帰ってきてなかったんです。失われていたのは一人ではなく二人ともだったんです。そして父親は二人とも帰ってきてほしかったんです。イエス様もそうです。このようにイエス様にとっては大変ややこしい相手なんですけども、イエス様はそれでもなお忍耐を持ってこの素晴らしい教えを持ってこの父親の説得の言葉でこの話を区切っているんです。同じように律法学者パリサイ人たちはまだ帰ってなかった。この物語の続きをイエス様は彼らに作ってほしかったんです。私たちはどうでしょうか。自分がクリスチャンの姉妹方、自分は救われた、でもまだなかなか信じようとしない、帰ってこようとしない方たちがもう全くと言ってもうほっといていい、知らないというふうになってしまうのか、いやもう仕方ないとして諦めてしまうのか、そして実は恵みによって救われているのに奉仕しなきゃいけないと言ってもう自分の一人で苦労を背負い込んでしまって恵みを忘れてしまっているということがないでしょうか。それよりも私が帰ってきて神様に受け入れられたことがどれだけ素晴らしいかということを忘れないようにしたいんです。そして神様が私だけでない、失われているもっと多くの方たちがいることを覚えて一緒に集め、また一人でも帰ってきたら一緒に喜ぼうという心を持ちたいんです。それが神様と共にいるものとされたクリスチャンたちの神に喜ばれる生き方です。またまだイエス様を知らない方たちは、もしクリスチャンがもう真面目腐って近づきにくいという思ういう思いがあったらそれ誤解ですので、きちんとしながらクリスチャンになれないで絶対ありません。みんな初めそうだったんですから。クリスチャンが真面目そうに見えるのはイエス様が嬉しいからです。大切な方と結びついたらその方にふさわしいようになりたいと私たちは思いますね。立派な方 のお知り合いになったらそのお付き合いの相手にふさわしいものになりたいと思う、それだけのことなんです。そして最初はみんな同じでした。神様が願っていることは正しい行いをしなさいとかそういうこと以前に帰ってくることです。そのためにあれがダメこれがダメという子に数えないでください。すべての神様への負い目はイエス様が全部十字架で負ってくださっていますから、私たちがすべきことは帰ってくることだけなんです。どう帰ればいいか聖書ははっきりされます。イエス様が私の負い目のために罪のために十字架で死んでくださったこと、 ご自身の命を十字架で捨てて、その後よみがえって、今も永遠に生きて、私たちも同じように神と共に永遠に生きるものとしてくださるという約束を信じることです。私たちがやることはただ信じて委ねること、信じることです。本当に信じたら委ねてますから、信じることだけです。あとは何にもいりません。そうして神様に帰ってくることを何よりも願っておられ、またそれを、まあ、仕方ないなじゃなくて喜んで答えてくださるんです。このことを覚えましょう。最後に、ルカの15章の32節を読んでお願いします。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではない。天のお父様、どうかあなたの御思いを私たちの御思いとしてください。短くお招きいたします。クリスチャンの姉妹方に伺います。私は神様前に信仰生活が窮屈になったり、感動が薄れてしまっていました。しかし私が神のもとに帰ったこと、それ自体が神にとって大きな喜びであるということを改めて知りました。私は自分がいただいた救いの素晴らしさを覚えて、改めて神様に感謝して歩みます。そのように決心されていらっしゃったら手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。してください。ではこういう方いらっしゃいますか。私はまだイエス様を信じていませんでした。でも神様がただ帰ってこいと招いておられることを知りました。今日私はイエス・キリストを信じて神のもとに帰ります。そのように決心される方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。はい、一度決心できたらもう大丈夫ですよ。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。天の父様、どうかあなたの救いの喜びがお一人お一人に満ちますように、イエスの名前にお祈りいたします。